いや、どうも、こんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク、ジジイの品格です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。配信ペースが短いですね。これはいいんですよ。4、5日ですか。中4日、中5日でまた再登板でございます。ありがとうございます。やりゃできる子なんですよね、ジジイの品格は。やればできるくんでございますから。やった、やったぞという気持ちで。やっぱ時間さえありゃ僕はできるんだっていうのをね、これ証明できたのではないでしょうか。だから今までね、感覚が開いてたっていうのはそういうことなんですよね。僕はやっぱ悪くないというのが分かっていただけたのではないでしょうか。ですのでね、たびたびこの配信ペースがちょっと乱れたことに関して、皆様が君がジジイ殺すぞみたいなよう言うてますけども、僕は悪くないというのを認識していただけたらなと思います。本当これからはそういうのをもう内閣に言ってください。もう僕じゃなくて、その方が感覚ペースはこうちゃんとペースを守れると思いますので、ちょっと皆様本当にもう社会を変える時なのかもしれない。チェンジザワールドということで、テーマはもうチェンジザワールドよ。今日はそれぐらいもう社会派ですよ。今日は本当もうね、内閣っていう言葉も出ましたから、超これは社会派ワードでございますよ。もう前世紀のテレビタックルぐらいも政治の話しかしないよ、僕は。あの時の、もうちょっと、なんて言うんですか、今のね、ニュースを切るというよりも、政治を切ってた時代のテレビ、TV タコーって言った時ですね、あれ。あの、オープニングでね、タイトルコールの時に、TV タコーって言ってたあの時ぐらい、ほんともう、政治、浜子さんがね、もうめちゃテレビ出た時代がぐらいの、あの時のテレビタックルぐらいの、ほんともう政治の、これでもかっていうぐらい政治をちょっとね、まぶしていきたい、今日は。ほんと三権分立いきましょうよ、今日のテーマはね、ちょっと。三権分立へ。一つよろしくお願いしますよ、これ。俺、まあ、浜子さんと言ったらあれですよね。要、国会で椅子ぶん投げてるシーン、ね、あれ、必ずマスと言っていいほど映ってましたよね。浜子さんの紹介の時ね、絶対。な、もう結構な確率で、椅子ぶん投げてましたけども、それしかイメージないですね、僕は。はい。いや、ぐらいちょっと政治ですね、今日は。本当にもう、政治ということで。どうですか、皆様も政治について、ね、何か思うことは、ございますか、これはね、政治。ねえ、政治で。まあ、千原誠二さんがね、千原兄弟の千原誠二さんがお坊さんになったってニュースありましたけどもね、やっぱすごいですね。なれるもんなんですね。お笑い芸人からお坊さんへと。もう住職みたいなニュースありましたけどね。修行も終わってたんですかね。やってたんですかね。一発住職みたいになれるんですかね。ね、なんかやっぱイメージやと、何年も修行すら住職になられへんイメージありますけども。一発住職みたいなのあるかもしれないですね。一発免許みたいなね、免許も。なんかいきなり試験受けるみたいな、ね、聞きますけども。一発住職もあるかもしれないですね。なんかいろいろすっ飛ばして。わからないもんでございますけども。そんな誠司さんですよね。まあ、あとは、宮根誠司さんもね、ありましたけども、宮根屋。韓国でね、路上喫煙っていうニュースありましたけども。もうないですね。もう僕にとっての誠司さんは、誠司はないです。終わり。いや、あとはもう、もうないですね。終わりですよ。もう、もう政治も切れない。僕にはね。しょうがない。まあ、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。まあ、最新ニュース言うところは、乃木坂配信中ですか ?YouTube チャンネルで今、コラボ祭りみたいなのが行われておりまして、そこで第1弾が、僕らの伊予木真央ちゃんと、日向坂の正源寺陽子さんですか、まあ、いとこ同士っていうことで、二人が古民家でね、ちょっと鍋作るみたいな動画ありましたけども、めちゃくちゃ良かったですね。あんな、ほっこり、もう究極のほっこり体験できましたね、あれは。ねえ、その昔のちっちゃい時の写真も、こう交えつつ、いろいろやってましたけども、すっごいですね。あんなちっちゃい時からずっと一緒なんですね、あの一族。正源寺家と、伊予木家というものは。まあでも一番良かったのはここでしょう。黒電話の下りちゃいます？古民家にその黒電話があって、うわ、こんな初めて見たみたいな感じで、ちょっとこれ記念じゃないけども、 実家に電話かけてみようみたいな、あの流れ。よかった。まあ、実家というよりも、ま、携帯ですよね。親の携帯にちょっと電話するみたいな、あのシーンよかったなぁ。で、その、いよきちゃんのね、お父さんの携帯にかけたけども、不在で、あ、おらんわ、みたいな感じで電話切ったけども、後でその折り返しの電話来るみたいな。やっぱすごいですね、いよきちゃんのお父さんがここをやっぱ、一番僕の、わってなりましたね、心がわっとなった瞬間。折り返し電話すんねや、律儀な人やなと思いましたね、僕は。僕はもう絶対そんなことしないですね、折り返し。知らん電話から。多分見たことない市街局番とかでしょ。あんな山ん中、ねえ、怖って思いますけど、僕は。でもやっぱそういう人ガンガンかけていった方がいいですね。なんか僕も、いやなんか僕もそういう深夜に電話か、着信かかってきて、ふわっなんか東京都の、ちょっとごめんなさい。やっぱスマホで撮ってるもんで、ガガちょっともう、めっちゃ群がってきた今。怖い、やっぱ光集まってきますね、ガガ。ガガ怖いところでございますけども。いや、そのモニター液晶に、東京都千代田区みたいなのが、表示されてめっちゃ怖かったなって僕、やっぱあれも折り返しすればよかったなと思いますね、ちゃんと。深夜1時とか2時でしたけど、ね、何か変わっていたのかもしれないですね。いよきちゃんからの電話かもしれないんで、やっぱこれはちゃんと取っていこうと思いました、僕もこれから。そう思いましたね。とかまあね、最後。いや、それで、その、二人が集まったら必ずすることがあって、みたいなんで、いよきちゃんがギターで弾き語りしながら、正元ちゃんがハモる、みたいな。それ毎回やってんの、あれ、めっちゃ可愛いというか、こんななんか爽やかなことありますか？親戚集まってギター弾いて歌ってハモるっていう恒例行事。いやもうこんなもう爽やか3組以来よ。こんな爽やかな気持ちになったん僕。爽やか。NHK やん。教育ですよ、これは。NHK 教育以来、Eテレ以前ですね。教育。NHK 教育テレビ。ぐらいちょっと爽やかですよ。このエピソードで、日向坂のね、そんなことないよ、歌ってたあの二人いいじゃないですか。ああ、よかった。そんなことないよ、歌いながら、その日のハイライトみたいなんがずっと流れてましたけども、よかったですね、あれは。ああ、よかった。僕やっぱそんなことないよが一番好きかもしれないんでね。僕は、歓喜、大歓喜でございました。ただでもやっぱ、あの時に歌う歌ではないかなとも思いましたけど、絶妙でしたね、ほんと。チョイスが、選曲が絶妙でよかった。はい。で、まあ、よかったんが、その、二人はいとこ同士やけども、やっぱまだなんか、踏み込めないところもまだあるというか、ね、正元ちゃんも正元ちゃんで、日向坂入って、すごいいいグループやけども、まだやっぱそこまで踏み込めてない。なんかなんかもどかしい距離感というか、あのグループとあの二人の、あの不思議な距離感もっと見ておきたいですね。よかった。で、その、いよきちゃんがずっとこう、お姉ちゃんお姉ちゃんしてましたね。まあ、年齢も上っていうのもあると思うんですけど、ね、正元ちゃんに、もうなんかあったら何でも言うてみたいな言うてましたけども、ね、僕もなんか相談したいなと思いました。なんかあったら、いよきちゃんに相談しようと思います。はい。ぐらいですか。まあ、あと、いよきちゃんがね、座ってる時は必ずと言っていいほど、あぐらをかいてたのがよかったですね。何気に良かった。僕あれ好きですね。あぐら角形女子は可愛かったですね。以上でございますか。で、まだコラボが第1弾ということで、第2弾、第3弾とあるんでしょうけども、これは楽しみですよ。個人的にやっぱポケモンつながりが見たいですね。やっぱり、日向坂もポケモン付いてるし、乃木坂もね、やっぱ伊藤リリアちゃんっていうもう大看板がいるんで、ポケモンといえば。僕らのリリアちゃんがいるんで、ここはやっぱぶつけてほしいなと思いますね。とかね、桜坂も、森田ひかるちゃんでしたっけ？森田さんもね、ポケモン好きですから。これはちょっと、ポケモンクイズとかやってほしいですね。こいつ時間ぐらい。50問ぐらい。まあ、そんなことがあればいいなと思いますけども、お便り読みたいと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているテーマが、愛されマーヤと嫌われじじいですね。どうやったら愛されマーヤと呼ばれていた和田マーヤさんのように愛され人間になれるのか、 その方法、秘訣を僕に教えていただけたらなと思います。はい、ほんと、ねえ、もう、お便り会も多分今日でラストなんですよね。はい。次回が、まあまあまあ、もう最終回ということで、やっぱね、今日で答え出したいですね。愛されマーヤ、嫌われジジイ、終わらせにかかりたいと思います。どうやったら愛されるのか。なんとか今日で導き出したいと思いますけども。いや、今日もじゃあ読めるだけ読みたいなと思います。じゃあこっからですね、読みたいと思います。4月19日金曜日、マジでやばいから。久しぶりにミーミの腰つべ更新されています。ミーミの制服姿めっちゃ可愛い。それにしてもエンディングの声の低さよ。ジジイは隔週更新で、その日雨模様やったらまた伸びるってこと？月1更新ってこと？もうやめてしまえ！といただきました。ありがとうございます。渡辺ミリアちゃんですね。ミーミ。公式 YouTube ありますけども。更新されただよーって言ってますね。何でしたっけ？なんかファンクラブグッズみたいな。ファンクラブイベントのなんか生写真の撮影風景みたいなやつですよね。多分この方が言ってるやつは。ねえ、これやっぱずっと可愛いんですよ。渡辺ミリアちゃんがもうずーっと赤ちゃん。赤ちゃん赤ちゃんしますね。あの子はほんとずーっと赤ちゃん。もう今も赤ちゃんですね。可愛いんですよ。いい赤ちゃんですね。いい赤ちゃん悪い赤ちゃんありますけども。渡辺ミリアちゃんはいい赤ちゃんでございました。善玉赤ちゃんですね。善玉赤ちゃんで。まあ、でもね、そうですね。声の低さを指摘されてますけども。まあ、地声がね、ちょっと低めというか、テンション低めなんですよね、あの子って。いやー、でもそういうもんじゃないですか、人間って。ああ、流れ星。流れ星でしたね。よかった。やっぱ醍醐味ですよね。これがやっぱ河川敷。大阪といえどもまだ流れ星はたまに見えるんですよね。年に数回は。やっぱ改めて見るとこう、無理ですね。願い事を3回唱えるというのは、あんな短さじゃ。なかなかようできたシステムですね、あれ。流れ星システムは。いや、まあまあまあ、どうでもいいんですよ。まあね、屋外でやっててよかったなって話ですよね。うん、このポッドキャスト。そこだけ唯一良かったかもしれないですね。流れ星が見えるというのが。いや、だからそのテンション低い、いや、誰だってそうでしょ。やっぱみんな、やっぱ一歩外出たらちょっとテンションは上げないといけないなという気持ちあるでしょ。やっぱ僕もちょっとわかりますよ、ミリアちゃんの。ね、やっぱ一歩外出たら別人格で行かないといけないみたいな、ちょっと脅迫観念じゃないですけども、ちょっとありますもんね。とはやっぱこのポッドキャスト喋ってる自分も全然普段はこんな自分じゃないですし、やっぱありますよ、そういう気持ち。だからやっぱミリアちゃんのガチンコ感というか、あの子の陰キャ具合、あの子は多分ほんまもんですよ。うん、ほんまに暗い子というかテンション低い子やなとなんか感じますね。同じ穴の無地なを感じるというか、その今時ドゥフドゥフナイトでしたっけ、ラジオ番組ありますけど、ミリアちゃんがレギュラーで出てる、やっぱあっこでもちょっと見えますもん、垣間見えるというか、うん、ネクラな感じ。まあねえまあだからといって、やっぱそのネクラ陰キャというのが僕はそんな嫌いじゃないというか、いいじゃないのって思いますけどね。なんかあまりにも今ネクラとか陰キャのイメージが悪すぎる世の中もどうかなと思いますけどね。まあまあ、どうでもいいですね。まあ、そうですね。そうですね。ちょっともうグッとこらえて。やっぱ僕らはやっぱ団子虫人間ですからね。そうよ、忘れてたよ。僕らはそう、団子虫人間。岩の裏に怯えながら暮らしてる人間ですからね。自分を守ることしかできない悲しき人間ですから。そのマインドを持って、生きていこうと思いますよ。ありがとうございました。あ、でも、そう、ミリアちゃんの最新のやつ見ました、皆さん。Vlog、休日 Vlog みたいなやつ。ねえ、あれも可愛かったじゃない、楽しかったじゃないですか、あれ。ねえ、これといったことは起きてないですけども、なんか楽しい気分にはなれましたよね。それでいいんですよ。よかった。可愛かったですね。ケンタッキー食べてましたね。 ブルーシートみたいなの広げてね。可愛かった。よかった。以上でございますか。ありがとうございました。次、読みたいと思います。こちらですね。4月21日日曜日、バイコロ丸。河川敷は本日も雨のため更新できません。申し訳ございません。この令和の時代にスマホ片手に河川敷で直に録音するという超時代錯誤のフォーマットにてお送りしているため、リスナーの皆様には多大なるご迷惑をおかけいたします。あと1週間の遅延が発生いたします。何卒ご容赦、賜りますよう伏してお願い申し上げます。てか、腹を切れ!もうやめてしまえ。お前何にも成長してないな。ええ加減にせよ、ボケ。ってなことを言いつつまたしてもろてます。なんて口が裂けても言えませんといただきました。ありがとうございます。これは、あれですね。日曜日、4月21日日曜日ということは僕がもうコロナになって2日目とかですね。1日目とか。一番しんどかった時にいただいたお便りですね。いやー、これ良くないですよね。ちょっと、あまりにも病人に対して、これはちょっと、やっぱそぐわないお便りですよね。これは、いやー、これはちょっとコロナ治るものも治らない系お便りでございますね。ちょっとこれは、僕が、敏感な人やったら、情報開示請求って言ってましたね。良かったですね。僕が、敏感じゃなくて、鈍感タイプで、命拾いしたなと思いますよ、この方は。とか、泣いてたんちゃう?僕がちょっと心弱ってたら、コロナでめちゃくちゃ寝込んでる時にこれを読んでたら、うん、泣いてたかもしれないですね。よかったですね、ジジイが。割とタフネス人間で。やっぱり心のタフネスだけが売りですからね、ジジイの。ほんとチャームポイント、タフネスですから。よかった、よかった。ありがとうございました。感染復活しましたよ。ありがとうございました。次、読みたいと思います。ジジイってそういうやつなんだよね。所詮にわかなんですよ。乃木坂に関して言えば、2期生が好きとか言いながら、2期生のこと何にも知らんのよ。農場アミが好きとか言いながら、アミちゃん先輩のこと何にも知らんのよ。あれこれ、あれやるこれやるって口だけで、結局何にもせえへんのよ。昔からずーっとそういうやつやった。リスナーのみんな、騙されんなよ、といただきました。ありがとうございます。ちょ、テイストちゃいますね、この方。明らかに、なんかいつもの文体とは違う人間が送られてきたなというのはわかるんですけども、痛烈批判ですね、これ。まあ、とにかくジジイを、にわか。ジジイをにわかやと言うてる方が現れましたけども、いやいやいや、ちょっとこれは、どうです？ちょっとだってジジイもう200何十回と乃木坂の話をやってるわけでございまして、もう250時間は喋ってますよ、このポッドキャストで乃木坂ちゃんの話を。250時間喋ってる人間を捕まえてにわかというのはあまりにも無理があると僕は思いますね。やっぱりこれは、ちょっとですね。いや、だって2期生好きですもん、ジジイは。2期生のこと何にも知らんの言うてる。いや、知ってますよ、ジジイ。今の2期生は、ごめんなさい、あんまりわからないですけど、当時のね、当時も知らないね、でも。いやいや、でもやっぱ、いや、今も当時も詳しいよ、ジジイは。のね、2期生。大好きですから。で、アミちゃん先輩、農場アミちゃん先輩も好き言うてるけど知らんやろみたいな、ちょっとこの方も結構子さんですね。いや、アミちゃん先輩大好きですよ、僕。ね、最近もその、乃木坂のあの、セーラームーンのミュージカル見に行ったんでしょ?そこでもう井上凪ちゃんベタ褒め。もう怪物が現れたみたいに言うてましたもんね、農場アミちゃん先輩が。井上凪ちゃんのことを、これはもう天才やと。っていうことはもうこれ、よっぽどのことなんですよ、皆様。農場さんがもう、ここまで褒めるというのは、もう街に号外が出てもいいぐらいなことなんですよ。これはもう、ただならぬことが起こってるなと。それぐらいやっぱ農場アミちゃん先輩がここまで言ってるのは本当、尋常じゃないことでございますし、そうですね、農場さん、でクイズ出してほしいですね、僕に。2期生クイズ。農場さんクイズ。 多分、まあまあわかるんちゃいます？だって、ねえ、二期生と農場亜美ちゃん先輩が好きってもずっと言ってますから、ねえ、そう、今のように農場亜美ちゃん先輩の、今の農場さんも追ってるっていうのが分かっていただけたと思うので、そう、X のね、情報も追ってるので、これはもう、舐めんなよって言いたいですね、GG を。ちょっと、あまりにも、ちょっと雑魚に見すぎというか、やっぱ僕は今まですごい、こう、道化師を演じてたというか、やっぱほんまの GG を知らないですからね。本当に全部網羅してる可能性が、これゼロじゃないんで、やっぱ知らないふりをしてたというか、今まで、アホを演じてきた。だけかもしれないんでね、やっぱそこですよね。ノーアル高輪みたいなね、爪を隠すじゃないですけども、本当にやっと爪を見せる時が来たかもしれないですね。230何回目にして、初めて爪オープン、フルオープンで行きたいなと思いますけども、まあそうですね。でもまあ仮にクイズ知らんかった場合も、僕はにわかを否定するというのは、そのジャンルは緩やかに終わっていくことやからねってもう言います。先に先に予告します。言い訳予告です。これは僕からのあまりないことですけどもね、そんなにわかを拒むようじゃもうそのジャンルは終わりよ。本当にただただねえ、なんか詳しい人間に媚びていって終わりですから、それじゃやっぱダメですよね。なんか排他的と言いましょうか、やっぱ文句は広げてほしいなと僕は思いますね。知らんかったとしてもっていうのを言います。僕は仮に問題に答えられなかった場合、今のテンションのまあ 1.8 倍ぐらいのテンションで言います。はい、そうですね。つってもまあ次回で終わるのでねもうにわかだろうがなんだろうがって話でございますよっていうぐらいでございますか。ありがとうございました。今ちょっと今農場みたいなことを考えて喋ってたんですけど、その一番なんか僕が最後の記憶として覚えてるのが、乃木坂のオール&ニッポンで、なんか乃木坂が海外公演行った時に穴が開くってことで OG が穴を埋める回あったじゃないですか。伊藤かりんちゃんが確か MC で卒業生5、6人が集まって、まあ、喋るみたいな回が、若月さんがおったんちゃうかな、マリッカとかの中に農場亜美さんも電話で出演とかあって、その電話対応すごいおもろかったなとかいう記憶があるぐらいですから、だからちゃんと覚えてるよ、じじある程度、結構クイズに自信ありですねって感じですね。ありがとうございます。そうですね、確かだってもう乃木坂もまだ海外公演やるんでしょ？ね、近々。海外公演やるから、どうなんでしょうかね？まだ水曜、穴が開くんでしょうかね？どうなんでしょうか？まだ聞きたいですけどね。たまには OG の回もあってはいいのではないかなと思いますけども。ありがとうございました。次、読みたいと思います。4月27日土曜日、刹那少女、アホは風邪ひかんと言いますが、ジジイがコロナとはこれいかに、早く治してやるべきことをやれよ、みんな待ってるんやで、知らんけど、いただきました。ありがとうございます。これはいいお便りですね。まだ、ギリいいお便りなのではないかなと思いますね。病に伏してる時に、まあちょっと少し歪んだエールと言いましょうか、このポッドキャストのリスナーさんらしい歪んだお便りですね。歪んだエール、ありがとうございました。歪みエールでございましたね。元気出ましたね。これで多分コロナもちょっと早く治ったような気しますね。はい、ありがとうございました。次読みたいと思います。電波組について、時間が経つ前に言わなきゃいけないことやらが言い切れないほどあると思ってたけど、そうでもなかったですか、そうですか、といただきました。ありがとうございます。いや、なんとも言えないこの不思議な文体と言いましょうか、結局どういうことっていう気持ちにもなりますね。まあでも電波組イングが卒業というか、エンディングですね、来年の頭で、まあエンディングという名の、まあ事実上の活動休止というか解散があるっていうニュースありましたけども、そう、ちょうどこの日の夕方に僕のコロナが発症しましたね。完全に熱がガッと上がった時でございますけども、 一生忘れないんでしょうね。だから僕はこの日のこと、初めてコロナになって、電波組のニュースがあったという日ですね。どうですか皆様、電波組の活動について最近の。まあ、正直僕も全然終えてないっていうのが、あれ、事実上でございますけども、配信をやってた頃はギリ見てましたけども、ここ1、2年、そう、コロナがちょっと落ち着いた時に電波組のライブの配信がもうバタッとなくなったんですよね。で、僕は当初そのニュース、なんとなく見た時に、なんか僕の中の予想やと、最後のライブやった日に、今日で電波組ミンクは終わりますが、明日から、なんか電波組ミンク2になります、みたいな、改名します、みたいな、こう、お茶の濁し方というか、そういう感じ、改名するんかな、とか思ってたんですけど、まあメンバーのブログとかを読む限り、もう完全に終わる感じなんですよね、もう電波組ミンクが。っていうのが分かったとき、目の前が真っ暗になりましたね。本当もうポケモンが全滅した時でしか見れないメッセージですよ。目の前が真っ暗になったっつって、ポケモンセンターからまた再スタートみたいな感じですけども、もう全滅しましたね、僕の中のポケモンが全滅しました。終わったと思いましたね。ちょっとでも、そっから取り返すわけじゃないですけども、まあ何ですか、ミュージックビデオとか、まあなんか家にあるライブ DVD とか、ブルーレイを、なんとなく見返す日々が始まったんですけど、いやー、やっぱすごいですね、電波組インクは。本当に、まあ時代を作ったと言えるアイドルグループでございましたね。まあ文化を作ったと言えるでしょう。もう文明を築いたとも言えますね、あれは。いや、もうなんかすごい、ちょっと、なんていうかな、電波の神々っていうバラエティ番組があったんですけども、その番組を見てたら、結構な確率、結構な頻度で、大喜利をやってるんですよ、電波組って。その、日向坂で会いましょう。日向愛と全く引きを取らないぐらいの頻度でやってますね。やってましたね。一緒なんですかね、そういう制作会社とか、まあ、めちゃくちゃなんか、当時のテレビ朝日のバラエティっぽい演出がいっぱい施されてあって、懐かしい気持ちになったんですけども、いや、だそこで思ったんが、電波組がこのアイドルの大喜利文化を作ったんちゃうかなとも思えるんですよ。ね、今やなんか日向坂がそういう大喜利アイドルみたいな、元 NMB の渋谷渚さんとかがね、大喜利アイドルみたいな感じでやってますけども、いやいや、やっぱその源流をたどれば、電波組インクにぶち当たると僕は思うんですよね。だからこっからもう何ですか、僕はもう声を大にして言っていきますよ。電波組こそが大喜利アイドルだっていうのを、ぶつかっていこうと思います。あとやっぱメンバーの個性ですよね。ほんまになんか二次元から飛び出したかのような強烈なキャラの集まり。で、やっぱ僕子もだいぶ早めですよね。もがみもがさん。今こそね、あのちゃんですか？あのちゃんがもうめちゃくちゃ僕っ子でやってますけど。とかね、まあ最近はあんま言わなくなりましたけども、乃木坂の伊藤リリアちゃんとかも僕っ子でしたけども、いや、もがみもがさんが早かった。一歩二歩先行ってましたね。で、ばあのちゃんのやっぱあの髪型ですか？あのおかっぱ頭みたいなもやっぱネムキュンがやってましたから、やっぱ可愛い。素晴らしいですね。ほんと電波組インクの存在がもう、10年早かったと言っても過言ではないですね。すべてがちょっと先行ってましたね。とかやっぱ曲も改めて聞くと、あの電波ソング、よう受け入れられたというか、すごかったなと思いますね。やっぱあれを根付かせたというか、あれを OK ありにした電波組のやっぱ度量というか、パワーはほんとすごかったんですよね。とかやっぱ MV 一つ撮ってもめちゃくちゃまあ凝りに凝った映像 CG やらなんかカメラワークやら凝り凝り映像で衣装もなんかもう見たことない何もう電波組でしか見ないですね。10年前の映像なんですけども10年間見ないですね。ああいうタイプの衣装みたいなのを着て、 MV 撮ってる、ほんと執念じみた執念 MV でしたね。すごかった、熱量が。まあやっぱこの電波組のその裏方さん、そういういろんな楽曲制作者込みのプロデューサー込みの裏方と、アイドルと電波組メンバー、アイドルとこのオタクの熱量、この3組、オタクと裏方とアイドルのもうとんでもない綺麗な3組がすごいですね。これは一番ですよね、もう間違いなく。なんかほんま、あ、もうマジで三権分立はこんなことかもしれないですね。繋がりましたよ。冒頭と。これこそ三権分立です。電波組は三権分立のグループと言えるアイドルでございました。で、まあそっからぐーっと見てたら、いつからかわからないですけど、ずっとこう文化を作ってた電波組がこう文化に寄り添うグループになっててね、いやまあまあそれはそれでめちゃくちゃいいんですけども、何かこう既存の何かと電波組をくっつけるみたいな動きをしてて、やっぱりこう改めて見るとこういう動きやったんやなというのがよくわかりましたね、電波組インク。そうですね。で、ここだけの話を言いましょうか。まあ僕このポッドキャストやるんやだって、撮る前に、こうプレイリストでこう曲を聴いてテンションガッと上げて、ポッドキャスト撮ってるわけでございますけども、そこでもうほぼほぼマストで聴いてたんが電波組インクの君も絶対降参しないで前に進まなくちゃっていう曲があるんですけども、タイトル長いですけど、いやもうこの曲に何回も助けられたか、奮い立たせたか己を。いやこれはもう全てのポッドキャスト配信者が聴いて奮い立たせることができる曲なんで、いやぜひ聴いてほしいですね。いやまあ別に配信してなくても聴いてほしいですね。スーパー名曲でございます。電波組のベストアルバムにしか入ってないんですよね。シングルでもアルバムでもなく、ベストアルバムだけで入ってる曲なんで、まあ昔からやってたけども、まあなんか CD に入る機会がなくて、ベストアルバムで収録みたいな。でもライブでもほとんどやらないんですよね、これ。めちゃくちゃいい曲で、ダンスもいい感じなのに。感想部分でね、名作格闘、いろんな格闘ゲームのいろんな名シーンを再現するとかあるんでね、いいんですよ。僕は大好きなんですけどね。なかなかやらない感じでございますけども。まあ、電波組はいいぞってことですね。行きたいですね。そう、もう、残りツアーですか？夏のなんかイベントとかあるんですかね、夏のフェスとか。で、秋にツアーやって、来年の頭で最後でしょ、ファイナル。いや、行きたいですね。どれかは行きたいなと思いますけども。いや、どうですか？乃木坂にいないんですかね？電波組が好きやったみたいなメンバーは。あまり聞かないですけどもね。いや、これ、今おったら、もう、グイングイン押しますけどね、ジジイは、そのメンバーを。ね、電波組が好きやったって言ってるメンバーがおるのならば、いてほしいものでございますけどね。ありがとうございました。いや、そうなんですよ。で、この、電波組のニュースと同時に、エビ中、僕の一番好きなシリーズエビ中学も、埼玉スーパーアリーナでのライブ決定したんですよね。来年の3月ですか。そうそう、ずっとエビ中がここ何年か目標にしていた、埼玉スーパーアリーナライブ決定。そう、これ同じ日やったんですよね。電波組のラストと。そう、と僕のコロナは、これ3つ同じ日というのを覚えておいてください、皆様。何かテストには出ないですけども、覚えておいてほしいなと思います。ありがとうございます。だから本当楽しいというか、こっからが勝負ですね、ジジイの。こっから、来年の頭の電波組と、来年の3月のエビ中の、埼玉スーパーアリーナですか。ここはもう勝負、もうこっから面白い時ですよ、皆様。これはちょっと応援しないといけないですね、今こそ。よろしくお願いします、ということで。次、読みたいと思います。推しグループの解散はきついと思いますが、最後まで押し切ってくださいね。配信なんかやってる場合でないなら、全然後回しでもいいですよ。我々リスナーは、何人もの乃木坂ちゃんをお見送りしてきたので、理解があります。ジジイさんはこれまで卒業をネタにしたりいじったりして乃木坂の気持ちを踏みにじってきましたが、我々はただただ温かく待っていますよ。じゃあね、といただきました。 ありがとうございます。まあ、まだ電波組のね、卒業、ファイナル?ファイナルじゃない、エンディングですか。エンディングについてまだ触れられてますけども、まあそこはさっき喋ったんでいいとして、ここですよね、なんか途中部分の、ジジさんはこれまで卒業をネタにしたり、いじったりして、乃木オタの気持ちを踏みにじってきました。ちょっとここがちょっと下せないと言いましょうか。ちょっと僕には理解ができないところですね。僕は一回たりとも乃木坂ちゃんをいじったことはないですね。卒業ネタに。マジでちょっと自覚症状がないですね。僕にはこれ、全くピンとこない感じでございますけども、ちょっとこれ教えてほしいですね。一体どこがいじってたのか、過去に。教えてほしいものの、僕ほど乃木坂ちゃんを大リスペクトしてる人間はいないのではないでしょうか。アイドルを、まあ、基本リスペクトしてますけども、そん中、とりわけ乃木坂ちゃんはもう、すごいもう過剰にリスペクトしてますね。ほんと、できることなら、新紙幣って言うんですか?もう再来月、お札変わりますけども、もう全部、乃木坂ちゃんでもいいんちゃうかなと思いますもんね。乃木坂ちゃんの肖像が。ああ、1万円札、5000円札、1000円札。全部乃木坂ちゃんで。食い込みたいです。間に合うんちゃいます?まだ。本気出しゃ。1万円。もうね、結構前から決定のニュースありましたけど、僕あと2ヶ月でちょっと変えたいと思います。乃木坂ちゃんへ。新紙幣の肖像が。食い込ませたいですね、僕が。なんとかして。ぐらい、僕は乃木坂ちゃん好きなんでね。これぐらい言ってる人間ですから。全然ちょっと君のなんか気持ちを踏みにじるようなことは言ったことがないですけどね。大大大好きですから。本当に乃木坂ちゃんが、とにもかくにも乃木坂ちゃんでございますからね、ジジイは。ほらもう、バイクの大艦隊聞こえるでしょ、やっぱこれは、激アツ演出ですよ、もうこれは。そうだそうだという声でしょう、これはね、ジジイは。間違ってないぞっていう大艦隊が言うてますけども。4度も、よろしくってこと。ほんと。本気声伝わったでしょ今のでね。ジジイの、よろしく一発で。こいつは本物やなと。乃木坂ちゃんをちゃんと応援してるなっていうのが伝わったと思います。ありがとうございました。今日は以上ですか?もうちょっとめっちゃ眠たい。ごめんなさい。いや、まあ、じゃあ最後に、ラスト1枚、紹介したいなと思います。いきます。5月1日水曜日、ほがらかジャンプ、ジジさん。本日の水曜ラビットご覧になりましたか?ついに僕たちの夢が実現しました。なおちゃんとアルピーさんの外ロケ、長スパスペシャルが放送されました。先週のチンキンでなおちゃんが匂わせたよね。昔、ジジイが行くと言って行かなかった嘘をついた長スパです。かっこ覚えてるかな?日向坂の話題でした。なんと前編後編の2週にわたって放送です。小田さん何歳ですか?私は25歳です。のくだり笑いました。明徳義塾の更新も良かった。ジジイのレポ待ってるで、といただきました。ありがとうございます。ラビットですね。ラビットのロケ。長島スパーランドでね、絶叫マシンに乗ろうやっていう回でございましたけども、よかったですね。可愛かった、ゆみきちゃんが。まあ、その、なんていうかな。結構、やっぱ、アルピーがなんやかんや言うても、ゆみきちゃんのことを心配してるのがよかったですね。ちょっと、親心みたいな目で見てるシーンがたびたび見受けられましたね。そこよかった。素晴らしかったですね。オープニングとか特にちょっとやっぱ、親心出てましたよ。アルピーの、大丈夫かなっていう表情でちょっとゆみきちゃん見てたのが印象的でございましたけども。そうですね。その、チンキンでもその、匂わせ確かにありましたけども、ゆみきちゃんがその、ラビットのこのロケ、長スパの回が、なんか反省する点があったんですよ、みたいな言うてましたけど、どこなんでしょうかね。そう、今週のチンキンでも触れられてなかった。まあ、でもそうね、ラビット来週も長スパ回あるんで、まだロケは続くんで、そこで何か反省ポイントがあったのかもしれないですけども。でも、僕の予想やと、その、それこそ、小田さん何歳ですか?私は25歳です。みたいなのが、多分、ゆみきちゃんは、相手になんか、年齢言わすのは、なんか失礼や、みたいな、多分、独自の価値観、 言うんちゃうかなと僕は思いますね。そう、チンキンでも、酒井さんが、いや、そんなとこ気にしてんのみたいなだけは言ってたんですよ。全然気にするとこちゃうよみたいなだけは言ってたんで、多分そういうことやと思うんですけどね。どこなんでしょうか。楽しみでございますけども。で、まあ、ゆみきちゃんが、ジェットコースター得意派メンバーみたいな感じでロケしましたけど、結構ゆみきちゃんなんかビビってるような気しましたね、僕は。あの、どれかな？あれ、なんか、2個目のやつかな？ 3 つ目か。フライングダイナソーみたいなやつ。ユニバの。なんていうのあれ？ねえ。あれ。ちょ、ごめんなさい。あ、まあ、ユニバのフライングダイナソーでちょっと検索してもらって。あれの、なんかスパバージョンみたいなのあったんですけど、あの時ちょっとユミキちゃんビビってましたね。あれは間違いなく、可愛かったですね、そこのユミキちゃんが。ええー。いや、確かにその、明徳義塾の更新面白かったですね。あの、チュロスみたいなの食べて。それをプラカードに見立てて、明徳義塾の更新だっつって更新するやつね。まあ、ほんまなんか食レポの限界超えてましたね、あれは。食レポとは何なのか考えさせられるワンシーンではありましたけども。とか、まあ、あと、ちょっと、長スパね、僕が行く行く言うて、行かんかったやつ。あれですよね、日向坂のその、ヒット祈願。それこそあれちゃいました？そんなことないよちゃいました？そんなことないよのヒット祈願で、メンバーがなんかこう、パネルみたいなに絵を描くやつちゃいました。全員で。で、それを、長スパーで展示するみたいな。そんな描いちゃいましたっけ？ヒット祈願。ねえ、だから、ちゃうかな。いや、あれ長スパーやった気しますね。そんなことないよ。まあ、そんなことないですかね。どうでしょうか。いや、それと僕ちょっと言い忘れてた。ずっと言い忘れてたんですけど、チンキンの話なんですけど、何ヶ月も2ヶ月ぐらい前かな。カナリンがゲストで来た回、ポンポポポンで来た時ですね。麻雀アニメの主題歌やってた時。その時のある場面で、そのカナリンがコマーシャル中にユミキちゃんが私に25歳ぐらいの時は何をしてたっていうのをめちゃくちゃ聞いてきた、みたいな話をしてたんですよ。で、カナリンが卒業したのが、まあ、25歳ぐらいやったんですよね。で、ちょうど今、ユミキちゃんが25歳とかなんですよね。だからちょうど今被ってるんですよね。カナリンの卒業した年と今のユミキちゃんの年が。だからやっぱ焦りみたいなのがあるんでしょうね、ユミキちゃんの中で。やっぱそこちょっと熱くなりましたね。熱くなったというか、人間を感じましたね、ユミキちゃんの人間味を。やっぱあれほど普段ね、人間味を感じないユミキちゃんから、焦りみたいなんがちゃんとあんねやなと思うのは良かったですね。やし、やっぱカナリンってもうそんな早くに卒業したんやなというのも思いましたね。壮絶とも言えますよ、この速さ。25、6でも卒業するというジャッジできるのすごいですね、やっぱカナリン。相当だから麻雀やりたかったんでしょうね、雀荘を。すっごいですね、これは。まあ、ちなみに僕は25歳の時はまだ自我がなかったですね。はい。赤ちゃんですね、まだ。25は自我が発達してなかった時期でございますね。以上でございますか？今日は。以上で次回がラストですね、最終回。おそらくまた1週間後とかですね、来週の週末とかになると思います。いやー、ついに終わりますよ。まあ、ファイナルってことでね、なんか、まあ通常回で終わりますね。また乃木坂工事中の話をして、お便り読んで終わりですね。そんな感じで。ありがとうございました。と言いたいとこなんですけど、あ、まあいっか。まあそうですね。やめときます。やっぱなんか、今すごいやる気ないですね。なんか